今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の34章23節から31節までです。エゼキエル書34章23節から34節、はじめに23節をお読みいたします。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。主である私が彼らの神となり、私のしもべダビデはあなた方の間で君主となる。主である私がこう告げる。アーメン。それではお祈りいたします。誠の牧者であられるイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちもあなたに習うものとなりたいです。今我らあなたを求めて、今こうして一日の始まりの時を御前に捧げ過ごしております。主よ、どうぞお語りください。しもべらは聞いております。イエスよ、どうぞあなたが我らを支配し、我らを清め、御言葉を聞くにふさわしい耳へと、またこのしもべの唇を語るにふさわしい唇へと、イエス様が整えてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。手術においては、ね、私たち神の働き人は、ね、羊飼いを経験するべきだということを手術見たんですけども、誠の牧者はイエス様です。私たちはこのイエス様を目指し、イエス様に目を、ね、止めながら歩んでいくものですけども、ですから私たちがイエス様に目を留め続けていくときに、ますますイエス様のご性質を表すものとなっていきます。イエス様のその良き性質を表していくものになっていくんですけども、イエス様を見続けていくならば、私たちは、ね、それまで自分の頑張り、自分の、ね、テレンテクダではどうしようもできなかったことがイエス様にあってできていくようになっていくことです。できなかったこと、何も高度なことではありません。本当に私たちは小さいことができなかったりするんです。それは私たち自身の弱さゆえです。けれどもイエス様に導かれて歩んでいくならば、聖霊様が私たちを支配するようになっていきます。それでその聖霊様が私たちを支配して作り変えていくんです。聖霊様が私たちを、まあ、言ってみれば操って、そして私たちを、ね、できなかったこと、ね、神様のご性質に似つかわしくなかった、私たちを神様の、ね、ご性質をどうしてもしてしまう人間へと作り変えていく、ね、全く新しい人間へと作り変えていく歩み、それがイエス様と共なる歩みであり、そしてイエス様にあって支配されていく歩みです。でここにおいて、イエス様は私たちのために本当に羊飼いとなられたこと、そして羊飼いとは、ね、どのようなものであるべきか、このエゼキエル書の34章に書いてあるんですけども、まず34章の一節からのところは、良くない羊飼いの例が書いてあるんですね。でこの、ね、良くない羊飼いの逆を見れば、ね、良い羊飼いとは一体何をするべきか、それが見えてきます。まず34章の1節から読んでいきます。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して彼ら牧者たちに言え、神である主はこう仰せられる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち、牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなた方は脂肪を食べ、 羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが、羊を養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力づくと暴力で彼らを支配した。彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり、散らされてしまった。私の羊は、すべての山々やすべての高い丘をさまよい、私の羊は地の全面に散らされた。尋ねるものもなく、探すものもない。ここにおいて、本来あるべき牧者が本来あるべきことをしないで、で、羊がこのようなありさまになってしまっている。そしてその結果、羊たちは迷い出て、餌食となって、弱り果ててしまっている。イエス様は、イスラエルの人々が羊飼いのない羊たちのように本当に傷ついて倒れて弱り果てている様を見て、スプランギニゾマイを起こされました。腹綿がちぎれる思いです。で、それで、収穫は多いが、しかし働き手が少ない。そこで収穫の主に働き手を送ってくださるように、祈りなさいって言われました。まさしくこれ私たちも祈るべきです。そして私たち自身もその収穫のための働き人となっていくべきであり、ね、それを目指すべきです。そして、ね、羊飼いのいない羊たちを包んでやり、彼らを、ね、イエス様の誠の牧者であられるイエス様のもとへと導いていくために私たちも働いていくべきであり、そして私たちも、ね、この羊飼いとしての性質を身につけていくべきです。信仰の、皆さんの信仰にあるお父さんお母さんたち、みんな羊飼いであるということを手術学びましたね。アベル、そうでした。アブラハム、イサク、ヤコブ、またヨセフ、その他12、部族の父祖たち、モーセもダビデもみんな羊飼いを経験してきたんです。羊飼いという職業、これは、神の働き人が一度は通るべき必須科目なんです。羊飼い、羊を養うこと、ね、羊、愚かな動物です。もう恩知らずで、ちょっと、記憶力が、ね、弱くて、もう何度同じことを言っても、ね、なかなか聞かない。また、ね、本当に臭い匂いを振りまいてしまったり、あるいは、ね、迷い出てしまったり、ね、悪いものに平気で騙されて、そのついていって、誠の羊飼いを忘れてそのようになってしまう。もう何度、言ったら、ね、一体いつまでこんなこと続くのか、羊飼いは、思うかもしれないですけども、でも主の働き人はこの羊飼いを通して、ね、羊飼いという経験を通して偉大な働き人へと作り変えられていた、どの神学校よりも羊飼いという神学校の方がはるかに優れた神様の学びができるその場なんですね。この34章の前半の方において本来羊飼いがあるべきところが、でもその結果、ね、悪い羊の牧師方をした結果、羊たちがこんなに迷い出てしまった、弱ってしまっている、そのありさまが記されております。人間羊飼いには、ね、限界があります。冒頭でお見せしましたのは、ね、ヨハネの10章のところで、主が、ね、良い牧者ですというところなんですけども、主はなぜ良い牧者であるのか、それは羊のために命を捨てるまでに羊のことを愛しておられるからです。これ人間技ではできないことです、ね、羊はなんで羊を飼うのか、羊からメリットを受けるためなんですけれども、でも私たちはこの誠の牧者である主から学ぶべきなんです。イエス様が私たちをのために命を投げ出してくださいました。だから私たちもこのイエス様の愛に満たされ、浸されてイエス様に習うものとなって、でそれで羊たちを誠に牧することができるようになっていくんです。ペテロはいつイエス様から私の羊を飼いなさいと言われたか、もう本当に自分自身の弱さに打ちひしがれて、自分はもう間違いを犯すものだ、 というところでもう絶望して、もうイエス様から、離れたいけれども、イエス様が好きで離れられない、そんな心の状態のペテロに、イエス様、あなたは私を愛するのか。ペテロはね、完全な形での愛はできない、ね、イエス様はアガペーの愛で愛するのかと言われたんですけども、でもペテロはアガペーの愛で愛することはできないということを3度、ね、フィレオという愛、ね、不完全で人間の愛、その愛ではイエス様はあなたを慕っております、そういうふうにペテロを答える。それに対してイエス様は、私の羊を飼いなさい、ね、完全な愛でなくても、ね、イエス様を完璧に愛し尽くす愛を持ってないと自覚しているペテロに、私の羊を飼いなさい、ね、言われました。私たちも、ね、完全な人間ではないかもしれない、時に間違いを犯すかもしれない、ね、ペテロ、その後も使徒行伝の後でも、ね、ペテロは間違いを犯しました、ね、人目を気にして、でそれで、パウロから叱責を受けたんですね。まあ、その他にもいろんな間違いを犯していきますけれども、でもそれでも、ね、不完全なものであったとしても、それでもイエス様を愛する、ね、少しでも皆さんイエス様を慕う心、イエス様が好きだという心、ね、完全ではなくても、でもそれでもイエス様が好きだ、イエス様についていきたいというのであるならば、羊を飼いなさい、羊を牧しなさいと、ね、任されていくんです。さて、エゼキエル書のこの箇所を今日先ほどお読みしましたところでは、ね、彼らに対して一人の牧者を、ね、起こす、私のしもべダビデを起こす、ね、書いてあります。誠の羊飼いを起こしてくださる、神様が起こしてくださる、その誠の羊飼いとはしもべダビデ、ね、誠のダビデはイエス様です。イエス様を起こすと、ね、エゼキエルを通して主は予言されました。で、この、ね、誠の羊飼いはどのような羊飼いか、この34章の11節からの、ところに、ね、あります。誠に神である主はこう仰せられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。牧者はが昼間散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、私は私の羊を雲と暗闇の日に散らされたすべてのところから救い出して世話をする。私は国々の民の中から彼らを連れ出し、国々から彼らを集め、彼らを彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその国のうちの人の住むすべてのところで彼らを養う。私は良い牧場で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの檻となる。彼らはその良い檻に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧場で草をはむ。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の御告げ。私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。私は肥えたものと強いものを滅ぼす。私は正しい裁きをもって彼らを養う。アーメン。イエス様ご自身が羊飼いとなってくださいます。イエス様はどのようにして羊を養われるか。皆さんは、ね、イエス様を見たことがあるでしょうか。イエス様をその目、皆さんの目でじっと見て焼き付けて、イエス様の、ね、言葉をその耳で聞いたことあるでしょうか。まあ、実態としてはある人は、まあ、なかなかいないかもしれませんけれども、でもイエス様はいろいろなことを通して皆さんに働かれます。イエス様は皆さんを通しても働かれるんです。皆さんがイエス様に満たされて、ね、イエス様のその送ってくださった聖霊によって支配されていくならば、その聖霊の支配の下で 皆さんが歩んでいくならば、皆さんが羊飼いとなることができるんです。イエス様の誠の羊飼いのイエス様のその性質を皆さんがどんどん表すようになっていくんです。だから皆さん、イエス様に満たされなくては、ね、自分の力で、ま、いい羊飼いになろうとしてもこれは無理なことです。皆さんがイエス様に浸されて、イエス様が、ね、誠の羊飼いであるイエス様が皆さんのために命を捨てるほどのその愛、憐れみによって皆さんは養われる。そして皆さんがイエス様に、ああ、愛された。イエス様に養われた。イエス様は誠の牧者であるイエス様についていくことによってこんなに、ね、恵みと誠に満たされた。それを実感し、経験していけばいくほど皆さんは、その良い羊飼いとしての性質をどんどんどんどん表していくことができるようになっていくんです。そして、この、誠の羊飼いであるイエス様に導かれていくならば、どんなに素晴らしいところで導かれるか、それをよく味わい経験していくべきです、皆さんが。この誠の羊飼いであるイエス様によって、ね、導かれていくならば、この25節以降、ね、エゼキエル書34章の25節以降の祝福が、ね、あります。ちなみに私の聖書は、ね、2012年5月12日、まあ、これからの転生はこうなっていく、その、印が、書いてあるんですけども、まあ、非常に転機を迎えた、時期でした、ね。本当に、まあ、それまでの歩みから全く新しい歩みへと踏み出した年でしたね。この2012年5月という、時は、25節以降、ちなみにですね、26節にも丸印がついてあって、これ2016年6月12日というね、最近の、まあ、ちょうど1ヶ月ほど前の日付が記されてるんですけども、ね、あの、王家のその会社の名前、福の源っていうんですね、福の源。それ、このエゼキエル書34章26節が、元になったみたいです。25節からお読みしていきます。私は、彼らと平和の契約を結び、悪い獣をこの国から取り除く。彼らは安心して荒野に住み、森の中で眠る。私は彼らと私の丘の周りとに祝福を与え、季節にかなって雨を降らせる。それは祝福の雨となる。野の木は実を実らせ、地は産物を生じ、彼らは安心して自分たちの土地にいるようになる。私が彼らの首輝きの横木を打ち砕き、彼らを奴隷にした者たちの手から救い出すとき、彼らは私が主であることを知ろう。彼らは二度と諸国の民の餌食とならず、この国の獣も彼らを食い殺さない。彼らは安心して住み、もう彼らを脅かす者もいない。私は彼らのために立派な植物を生やす。彼らは二度とその国で飢饉に遭うこともなく、二度と諸国の民の侮辱を受けることもない。この時彼らは、私が主で、彼らと共にいる彼らの神であり、彼らイスラエルの家が私の民であることを知ろう。神である主の御告げ。あなた方は私の羊、私の牧場の羊である。あなた方は人で、私はあなた方の神である。神である主の御告げ。アーメン。それまで、ね、悪い獣によって散々奪われてきた。散々、良くない支配を受けてきた。ね、そのような人たち。彼らが主に対して叫ぶならば、主が答えてくださり、主が彼らを養い、牧するようになってくださいます。私たちが心を主に向けるならば、主がそうしてくださるんです。私たちがね、誠の羊飼いであるイエス様を見つめて、このイエス様に習うものとなっていくならば、この安らかな支配、悪い獣が取り除かれ、また安心して住まうことができるようになり、そして季節にかなった雨が降らされ、 祝福の雨となっていく、ね、その祝福の源、福の源になっていくんです。イエス様に会って歩んでいく、ね、イエス様が誠の羊飼いとなってくださるならば、そして皆さんがこの羊、ね、羊の役目は羊飼いの声を聞いて羊飼いの後に従っていくことです、ね、羊は自分勝手に、ね、進み出ていくことができないんですね。進み出ていった途端に、ね、もう目が禁止ですからもう迷子になる、また弱いですから身を守れない、ね、悪い生き物が、ね、羊が一匹でいるところを見るともうすぐに、ね、襲いかかってしまいますね。私たちはイエス様という誠の牧者を離れては何もすることができない。私たちの仕事は誠の羊飼いであるイエス様についていくこと、これに限ります。イエス様の声を聞き、イエス様があっちにいるな行くならば私もあっちに行く、イエス様が死の影の谷を通るとするとしても私たちもイエス様についていくなら恐れることはないんです。そしてイエス様は素晴らしいところへと導いてくださります。祝福の雨を降らせ、また安らかな牧場へと導かれていく。そしてイエス様に導かれていくことを積み重ねていけばいくほど、私たちもやがては、ね、イエス様に会って羊飼いとされ、ね、イエス様から私の羊を飼いなさい、さあこの羊を飼いなさい、そのように託されていくんですね。そして私たちが忠実な羊飼いとして行くならば、ますます多くを任されていきます。モーセは荒野で40年も羊を飼った結果、その次の40年はイスラエル60万という羊を導く大牧者になりました。ダビデもそうでした。幼い時から羊を忠実に養っているところに主から目を止められて、あ、この少年は羊をこんなにも命がけで羊を飼ってる、よし王に任ぜよう、そういうふうに言われるんですね。イスラエルに何十万いたかは、男子がいたかわからないけれども、少年ダビデに目を止められたのは彼が忠実に羊を養っていたからなんです。エリアブとかまたエッサイとかその他兄弟たちの目からは軽んじられていたかもしれませんけれども、主は彼を認めたのは忠実に羊を養う性質を持っていたからでした。皆さんも同じです。本当に主にあって忠実に羊を養い育てるということを、これをしていくべきです。本当に、ね、私も、羊を飼うということ、何か、ね、しょうがないなということが、ね、起きたときは、あ、羊が現れたんだな、ね、そういうふうに思えば何事もですね、やり過ごせるということに、本当にこの心をですね、主からもう作り変えられている、まあ主から戒められている、まあ、真っ最中なんですね。本当にこの羊飼い、この間、ね、YouTube で羊飼いを見たら羊が突進してきて、でそれでぶつかっ、何度も何度も羊飼いにぶつかっても羊飼いはもう、あ、笑顔で、あ、また出たなっていう感じでですね、もうまともに受けるんですね。結構羊、まあ こんな、そこそこの大きさの羊が、ね、体当たりしてきたら、まあ、ちょっとダメージは大きいと思うんですけれども、でもそれでも羊飼いは、ね、羊を撃ったり怒ったり、ね、することなく羊の気の済むまで、ね、突進してくるのを繰り返して、で羊が、ね、ようやく落ち着いて、ね、もう来たら、ね、もう声をかけて、ね、ストップって、でそれで、羊はその声に聞くんですね。本当に私たちも、まあ、この私、特に私はですね、その羊飼いの性質をもっともっと学んでいきたいと思います。どうか皆さんも、ね、それぞれ良き牧者、イエス様に導かれて、また皆さん自身もイエス様から、ね、私の羊を飼いなさい。で、そして羊を飼って、私たちも信仰の、ね、お父さんたち、おじいさんたち、ひいおじいさんたち、ね、アブラハムや、ね、また、モーセ、ダビデに習って、そして、この主の道を歩み、主の働きの道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。 イエス様、羊飼いとしてください。本当に羊をよく養い育て、また訓戒し、そしてあなたへと捧げられる羊へと立派に成長させるような良き羊飼いとしよう。私たちを作り変えてください。あなたの道に歩ませてください。そして本当にあなたの道に歩み、あなたから養われ、ますますあなたの似姿へと作り変えてください。誠に愛がないもの、また不完全なものです。でも不完全なりにでもイエス様はあなたを愛すると告白したペテロに、イエス様は羊を託されました。本当に私たちもイエス様はあなたを慕います。完全でないところを本当に自分自身を見つめれば、いつも私たちのこのしもべの目の前にあります。不完全さはありますけれども、でもイエス様あなたに従いたいです。あなたに会って歩み、そしてあなたの働きがしたいです。命の働き、人を救う働き、死から命へと作り変えるあなたの働き、この栄光ある務めへとますます主をふさわしいものとして作り変えてください。どうか今日もあなたの愛されたこの羊たちに豊かな恵みと祝福を注ぎ、そしてますますあなたにあって喜び、平安、満足、満ち溢れていきますように、どうかあなたが祝福してください。私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。 アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちがこの地上において本当に一生あなたの皆と地上と命と栄光によって満たされて、そして父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに豊かに包まれて、主が私たちのために整えてくださったその生活へと安心して入るために、主よ、いつもあなたの御言葉、その御言葉を私たちに運ぶ一人の孫との牧者をあなたが私たちに立ててください。あなたの御言葉をしっかり聞いて、あなたの御言葉をしっかり聞いて落ち着いて、その聞いた御言葉によって養いを受けて、そしてその養いを受けた御言葉で私たちを養うことができる、あなたの油注がれた主よ、しもべたちを私たちに与えてください。そしてあなたからいただいた御言葉のみで私たちを導き育んでいくことができますように、主よ、すべてのあなたのしもべたちを祝福してください。今日も主イエスキリストの御名と主よと命と栄光によって私たちを満たしてください。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みによって私たちを満たしてください。使わされた聖霊によって御言葉の内と外とを歩むことができますように、よく教えられて、よく満たされて、よく生かされて、よく用いられ、栄光から栄光へと歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日もあなたが私たちのために用意されたその幸いを、天の扉を開いて私たち一人一人にあなたが与えてください。時にかなう早雨、遅雨を与えてくださり、そしてイエス・キリストにあって私たちの霊的技が、また私たちのこの肉の技が主の御名によって実り、そして収穫に至ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。いらないすべての首輝きをあなたが折ってくださり、そしてイエス様にあって私たちを自由にしてくださり、あなたの福音だけにとらわれたものでありますように祝福してください。今日この御言葉を通して、あなたが私たちの孫との牧者であり、また油注がれたものを通して私たちを誠実に養ってくださることを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。